皆さんこんにちは。このポッドキャストは毎回僕自身の体験、学びを通して気づいたことをシェアしていくポッドキャスト番組です。今日は2020年11月29日でですね、前回に引き続いて今日も月末の収録になっています。で、今日シェアしたいテーマとして、僕が動画編集を始めてから大体1年ぐらい経つんですけど、動画編集を1年間やってきて、今の現状とか、あとこれからのこととかについて、これまでの体験気づきがシェアできるかなと思うので、動画編集を1年間やってみて感じたことについてお話ししてみます。まずですね、僕が動画編集始めたのが去年の11月ぐらいで、それまでは全くの素人で、何回か僕自身がテレビゲームが好きだったこともあって、当時ニコニコ動画、今だったらもう YouTube の方が多いと思うんですけど、ゲーム実況とか自分でやってみたいなと思って機材揃えてゲーム実況をやってみようと思ったことがあったんですけど、想像以上に大変で、何が大変って、こうゲームしながら喋るっていうのがなかなか難しくってですね、しかもやればやるほど棒読みになってしまったり、当時はまだ自分の声を聞くっていうことに慣れてなかったので、自分の声にうんざりしてしまったり、でそれですぐにやめちゃって、その後は僕が今 Mac を使っているんですけど、パソコンは。で、Mac だと iMovie があったりとか、あと有料ですけど Final Cut Pro っていうのがあって、ちょっとそれで動画編集やってみたらなんか面白そうかなと思って、それも挑戦したんですけど、結局何を動画編集するかとか、全然定まらない状態で始めてしまったので、全然形を作ることができず、っていう、だからもう本当にほぼ素人の状態で去年動画編集をスタートさせてですね。で、僕が今普段は Adobe の Premiere っていう動画編集のソフトを使って動画編集を行っています。で、それで編集をする動画の音声ですね。Adobe の Creative Cloud、Adobe CC で、それだといろんな Adobe のソフトが使い放題なんですよね。ちょっと月額の料金が高いんですけど、でそれだと動画編集のソフトだったり、Photoshop だったり、あと音声編集でオーディションっていうソフトも使えたりするので、僕が動画編集するときには、その主には Adobe のプレミアとオーディションで動画編集を行っています。最初始めたとき全くわからなかった、 Adobe のソフトの使い方がわからなかったので、Udemy ってインターネットで動画を見ながら学べる学習用のサイトがあるんですけど、 Udemy ですね。その Udemy で Adobe のプレミアとオーディションの使い方を勉強、独学で勉強して、でその後お客さんからいただいた動画を編集してっていうことをやっています。で、それが今でも続いていてですね、動画編集の仕事って結構やっぱり最初は大変で、単純に時間がかかるんですよね。まず操作方法がわからなかったりすると操作を覚えないといけないし、あとはその音声編集とかも結構ノイズが入っていたりとかすると、そのノイズが気になってしまうので、そのノイズをカットしたり、あと音が小さいとせっかく動画見てもなんか音がちっちゃいなという風になってしまうので、その音も適正な大きさに調整したり、あとはカット編集とか、基本なところだとそうですね、いらない動画のいらない部分をカットしてつなげて、であとはBGM 入れるところは BGM 入れたり、簡単なテロップ入れたり、このテロップ入れる作業ってかなりめんどくさくてですね、動画編集やられたことある方だったらご理解、共感いただけると思うんですけど、フルテロップってもう正気の沙汰じゃないくらい大変で、で、それが原稿がある内容だったらいいんですけど、原稿がないものだと一度その音声聞いて、で、それを書き起こしてっていうことをしないといけない。人の話し言葉を文章にするってなかなか大変なんですよね。で、それが僕が今行っているものが、一人の方が喋るものではなくってですね、複数人でお話しするものなので、そうなると、テロップ、フルテロップは到底無理で、これが一人でお話しされるような番組だと、今だとスマホのアプリ、スマホやパソコンで動画を読み込んで、勝手に字幕をつけてくれるっていうソフトもありますけど、さすがにそれが複数人ってなるとですね、なかなかスムーズにいかなくって、だから基本は今フルテロップっていうことをやってなくって、簡単なテロップつけるときだけつける、でそういう形でやってて、主に1時間から1時間半ぐらいの動画をメインで作っているんですけど、それがだいたいやり出すと 最初の頃は1日以上かかってました。丸1日以上で、実際作業する時間とすると多分20時間とか1本作るのにかかっていたんだと思います。今はさすがにそこまではかかっていなくってですね、でもそれでもまずその1時間半の動画を作るのに最低でも1時間半以上は時間がかかってしまう。見るだけでもそうですね。でそれを止めたり編集したり、あとその編集にかかる前の段取り、音声を調整したりとか、そういう諸々の作業を入れていくと、段取りから編集スタートして編集が完了するっていうところまでやっぱり5、6時間かかってるかもしれないですね。でその5、6時間かかってるところから、サムネイルとか動画の説明文とかそういうのを作るとやっぱりトータル7、8時間10時間はかかってないと思うんですけど、やっぱり結構時間はかかります。で時間はかかるし、でこれお仕事としてやる上だと、この動画1本で1本編集していくらいくらとかっていうのだけだと、やっぱり専業、このやり方だと専業ってやっぱ難しいんだろうなっていうふうに思っていてですね、だからこう YouTube とかだと定期的に広告が入ってくる仕組みを作ったりとか、あとはサブスプリクションですよね、月額で。最近サブスクの勉強もしててですね、いかに有料の会員さんの人数を増やすためにはどうすればいいかとか、どういったことを動画編集者としてできるのかなとか、でそのためにはやっぱりタイトルとかサムネイルが重要だったり、動画の内容がいいっていうのは最低限当たり前のこと で、そのまずお客さんに見てもらう、見ていただく、手に取っていただくっていう上で、タイトル、サムネイルちゃんとしてないとそもそも手に取ってもらえない。手に取ってもらえないと、それって存在していないのと同じことになってしまうので、すごく、もったいなくてですね。なんかそこまでやれる人じゃないと、動画編集ってきついんだろうなって。ただ、ソフトを扱えて、お客さんの言う通り、動画編集できますって、それは最低限必要だと思うんですけども、それができないと、それも大切なんですけど、でも、実際に生き残っていく動画編集者さん、多分それだけじゃないんだろうなっていうことを今1年ぐらいやっていて感じます。そのクライアント仕事の依頼をしていただいたお客さんが求めるもので、求める以上のものを出せる、話ができるっていうのがやっぱりそういうところ必要なんだろうなって思います。それって結局仕事何に対してもそうだな。ただ動画編集するだけとかじゃなくて、もっと良くしていくためにはこっちからアイデア出せるところもあるかもしれないですし、でなんかそういうところをですね、今こう意識しながらやる中で、で僕が今こう動画編集やってるっていうことをあまりこう積極的には広めていないんですけど、でも仲間内というかには話をしていてですね、僕が去年から RYT200 ってヨガの学びを行ってきてですね、でコロナの影響でなかなかみんなで集まって卒業記念パーティーというか、そういうのを やろうっていう話だったんですけど、コロナで集まれず、ずっと延期だったんですけど、今回ですね、RYT のヨガの仲間たちと先生で、動画みんなでそのお互いの感謝を伝え合ったりとか、あと先生たちにプレゼントを渡したりしたんですよね。で、その時の動画を撮影していて、でそれを一本にまとめて、それを一本の動画にまとめるっていうことを、僕がですね行って、それっていうのも僕自身がこれまで動画の編集をやり始めてるんだっていうことを今年の初めに皆さんに、ヨガ仲間に伝えて、そこから、あ、だったらキミさん動画の編集やってみないみたいな、そんな感じになって、で僕もそれに対して、あ、ちょっと今までそういうパターンの動画編集をやったことなかったので、あ、だったらちょっとやってみたいなって思って動画編集やって、また同じ動画編集って言ってもいろいろあって、一つの番組作っていくっていうのもそうだし、今回僕やってて思ったのは、なんか結婚式とかの動画ありますよね。その日撮影して、その日最後のエンディングでみんなで鑑賞するような、なんかそっちのイメージでしたね。今回作ってて、一つのくくり、締めくくりとして一本の記念品として作る動画、これもなかなかちょっと今までと違うパターンで面白いなって思いながらこう作りました。あとまたですね、来年以降もしかしたら別な案件で動画の話も今ちょっといただいてるところがあってですね、それが一件じゃなくって複数件 来ているんですよね。なんかそこがとても意外で、意外でありがたいんですけど、やっぱり動画編集できる人って数は少ないんでしょうね、きっと。まだまだまだ少ない。YouTube でいっぱい動画見てるから、ついつい動画編集できる方って多いんだろうなって思ってしまいがちだけど、でも実際自分の周り見渡しても動画編集やってる人もいますけど、なんか需要と供給っていう意味だと、まだまだその仕事ができる人、動画編集できる人って求められている分野なんだなということをですね、実感しています。やっぱその上で大切なことは、さっきの繰り返しだと思うんですけど、そのお客さん、クライアントさんが何を求めているか、でそのお客さんが喜ぶものを作るのは当然として、動画なので不特定多数の方に見られるものになってくるので、そもそもいろんな方に見ていただくための努力、それがタイトルだったりサムネイルで工夫したりとか、あと今ちょっと興味がある分野が、僕の中でサブスクリプションなので、そういう継続的に見ていただける仕組みですよね。この動画は多くの人に見られたなとか、この動画はちょっといまいちだったなとか、なんかその反応とかを見ながら、じゃあ次はどうすればいいのかなとか、なんかそういうのを試行錯誤やっていくことにちょっとですね、楽しみも覚えつつ、で今のこの動画編集始めて1年経つ中で、今この自分がやってきてることが誰かの役に立てているっていうのが、ちょっと自分の中でやりがいも出てきて、前何かで見たんですけど、その情熱とかっていうのは最初から湧き出てくるものじゃなくて、何かを一生懸命やる中で湧き上がってくるもの。だからいきなり情熱 100% で動画編集やってたかっていうと、僕はそうでもなくって、もちろん依頼が来るっていうのは嬉しくって、今までやったことない分野だったので、未知の業界分野で、でも最初はもう必死ですよね。納期が決まっていて、やりきんないといけなくって、でしかも最初の頃は数も全然再生が増えていかないし、なんかやきもきしていて、やっぱりこう自分の実力がいまいちだからダメなんじゃないかとか、ついついそういうふうに考えてしまいがちなので、でもなんか今ここ最近はですね、またやり続ける中で自分がお役に立てるその場所が増えていたり、あとはちょっとこの業界動画編集始めて1年っていう中で、いろんな他の YouTube の動画作ってる方とか、あとはテレビとか、その他のもの、テレビにも限らずですけど、本とかチラシとか、なんか世の中に存在しているもの、誰かに見られるために作られているものっていうのを結構観察するようになってですね、これってこういうタイトルにしてるんだとか、でその見出しにはこういうことを入れてる、こういう絵にしてるんだ、こういう文字を使っているんだとか、なんか世の中の見方がまた変わってきて、なんかちょっとそういうところから別な面白さも感じているところなので、今11月終わり、もうすぐ12月ですけど、また引き続き来年以降も動画編集はちょっと力を入れていきたい分野なのかなっていうふうに考えているところです。結構僕自身が今水道屋さんとかヨガもやったり、でこうやって動画編集もやったりですね、3つのことをやっているっていうのが自分の中で結構葛藤しているんですけど、何か一つに絞った方がいいんじゃないかっていうふうに思う時も多々あるんですけど、でも今のこのやり方ですね、まだ少なくとも2021年は継続していこうかなって思っていて、またその中で水道屋さんにしてもヨガにしても動画編集にしても年数でいくと全部2年に満たない、1年2年ぐらいしかやっていない分野なので、ちょっとまた継続してそれぞれの面白さがあるので、そうですね、そこも見ながらやっていこうかなというふうに考えています。で皆さんは今年1年いかがだったでしょうか。まだあと1ヶ月ありますけど、ちょっと今のタイミングで11ヶ月やってきたことを振り返って、で12月どうしようかなとか、来年以降どんな状態にしていこうかなっていうのをちょっと考えるきっかけになっていただけると僕も嬉しいです。はい、本日の番組をお聞きいただきありがとうございました。あなたにとって今日がいい一日になりますように。バイバイ。